今日の水戸黄門様は4名お越しいただいております。元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長金高正人先生、元農林水産省事務次官小林義雄先生、水戸徳川家15代当主徳川成政先生、東京大学農学部卒業、三重大学元理事元副学長亀岡高春先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です、はい、ちょっと今日はね、
はい、
本当に昔から若い頃から仲良くしていただいてた、
はい、
NHK の海老沢会長が死んだんだね、
はい、
僕は本当にね、若い頃はお世話になってね、
ええ、
そら今日もこれネクタイは、
ええ、
海老沢会長にもらったネクタイわざわざしてきたんです、これね、日本ゴルフツアーのネクタイ。
そうなんですか、そのマークがそうなんですね、ゴルフですね。
というのは会長したあったから。
そうですか、
ツアーゴルフのね、
うん、
もうね、思い出語ったらね尽きないぐらいです。
うーん、
でね、見た目はこわもてなんですよ。体も大きいし、ものすごくね細やか。
うーん
ただね、認識が、
はい、
やっぱりね、いつも国家っていう高い視野に立ってあった方なんで、
うん、
だから慣れんしょ喋ったらちょっとあれやったかもしれない。
なんかね、怖いイメージが終わりですよね、なんとなく。
長官どんな感じで。
いやいや、まさにそんなにね、長いお使いではないですけれども、高橋さんおっしゃる通りの感じを持ってますね。あんな人なのに、やっぱり本当にこう人に対して優しいっていうか、お気遣いっていうか、それは感じますよね、う
ん、すごいですね。ただこういう人なんですよ、みんなで宴会しようと、
はい、
席順があったんですよ、
うん、
まあ後で聞いたんですよ。他の人見たら海老沢会長やから、
はい、
会長どうぞ座るとこって言ったら、
そうですよね、
高橋さん来えへんのに、
そうそう、
席順決められへん、うん、
その時に私いたんですよ
でもう
高橋さんちょっとね、まあ、時間ギリギリぐらいの到着になったんですね、でみんな割にこう早く行っているじゃないですか、でたくさんいるからもうぎゅう詰めになってるんですよでこっちにこうあれがあって、縁石が、もう誰か座ってくれるとみんなこうばらけるのにと思うんだけど、海老沢さんがそうおっしゃるんですよ、高橋さん来ないと席が決まらないとそういう方ではありましたよね。
確かにね、
うん、
僕ね本当にね若い頃からいい意味でお世話になりました。
うーん、
たくさん教えてもらいましたし、
うん、
僕はそういう面ではなんか学ばせていただいたことが多かったです。
うん、
ただちゃんな、別にな、まあ俺の話をな、おらんようになっても面白おかしい赤バラのメンバーとしてくれっていうのは、
はい、
言うてありましたね。
うーん、
うん、だから僕はそういう面では人間的には、その茨城県な出身。
そうですの、
いた子ですよね。
そうです、いた子の辺ってね、早口で喋ったらズーズー弁みたいですね、
まあ、早口じゃなくてもズーズー弁です
あ、そういう言葉なんですね
茨城ってそうな
の、
割と本当にね、あれ横浜の藤木さんも近かったよね、
うん、
早稲田つながりでお父さん、
うん、
だから割とえっていうところで顔広がった、
うん、
そしたらこう今度神戸、ここで12月の14日、
はい、
水戸小丸公会の前夜祭しますけれどもね、
はい、
僕ねすごいな思うのはね、
はい、
水戸黄門さんが本当に足跡残して残ってるっていうのは、
はい、
神戸なんです。
そうなんです
か。それは楠木正成さんのお墓の字を黄門さん自ら書いた字を彫って、
はい、
で裏には明王朝の学者、政治家学者で亡命してきて、その人を水戸黄門はブレーンみたいに使ってたわけ。その人が楠木正成の碑を書いてるわけ。
あ、
でそれが残ってんの。それが、まあ、それがあったから湊川神社ってできてくるんですけれど、で今度、12月の14日前夜祭しますよね、
はい、
これね水戸黄門は武田さんが今度やるんですね、
はい、
なんと、
はい、
武田鉄矢ってねさん、
はい、
大河で唯一、
はい、
楠木正成をした武田さん。
そうでしたか。
それね、昨日ね作ってるね、電通の CL の社長の白石さんと喋ってたら、
はい、
湊川神社行ったんです、
はい、
そうしたら武田鉄矢さんは楠木正成をしてくれた人なんですって。CL の白石さんも知らなかった、って、まあ、そういうの打ち合わせしとったんですけどね、そう、僕ねあのこの一区の人は幸せを思います。
神戸一区の方、
うん、何でか知ってます。
いや
伊坂さんっていう、
はい、
一区選出の
国会議員、立憲の、はい、
賢い、
うん、
水戸黄門でもやっぱり一区にとってはね、やっぱり湊川神社って大事ですよ。
そうですよね、
うん、率先してしますって言うてあるしね、
うんうん、
そこほんまに偉そうしませんね。
ちょっとですね、
ほんまにええ人ですな。今日僕はね、なんで4人来てほしかったか言ったらね、
先生方、はい、
特に今度の組閣でね、
はい、
農水省の先生キャリアで、
はい、
2回か3回当選して農水大臣になった人いますね。やっぱあれはご存知だったんですか、職員のキャリアなんで。
あの確か2000年代の半ばぐらいに受賞されたんじゃないですかね。だからちょうど私があの退職する前後ぐらいにあの入ってきた世代なんですよ。だからあれ、例えば私の立場で私が入賞した時にもうそろそろ辞める人ってのはもちろんそういう人たちいっぱいいましたけどね。やっぱり印象、あの名前は知ってるけれども仕事とかあんまり しないから一緒には残らないって、まあ、多分そういう関係なんで、
なるほど、
名前とかあの政界に出てって活躍あのされてるっていうのはもちろんあの知ってますけども、いわゆるその職場でのつながりっていうのは、まあ、なかったですね。
まあキャリアはね、年次離れたらほとんど知らん人。
あ、そういう感じなんですね、
う
ん、
それはもう全
然確か43歳とか、うん、
若
い、ね、若いんですよ、
ね、若いですよね、
うん、
ただあの、まあ、40代半ばの人たちが今度3人確か、
はい、
う
ん、あの入ったんですよね。あれいいんじゃないかと思うんですよ、うん、ってあのやっぱりほら世代世代のこれからあの、うん、生きていく間での課題っていうのはいっぱいあって、
うん、
しかも最近あの2050年っていうのが一つの節目ですね、
うんうん、
要するに人口が1億人割る、うん、それからあの ESG の関係でいくとカーボンニュートラル2050年には、うん、あのニュートラル化しましょうとかね、うん、いろんなほら課題が2050年節目になってて、うん、でその間本当に人口も減るし相当ここに変転があるんですよね。で今の40代の人たちはその頃ちょうど我々ちょっとしたぐらいの、まあ、いろいろまさに切り盛りしてる世代ですから、そういういろんな立場でつながる人たちが各世代から、
うん、
あのリーダー役をしていくっていうそういう組み合わせっていうのはまあいいんじゃないかなって感じしますけどね。
もうね、まして、キャリアで入って政界出て年齢が若い、
うん、
農水省の大臣、これ、ね、これからの日本はそれはもうすぐ合理的ですね。
あのバランスよく各世代の人たちがこうやってまとまってやっていくっていう、そういう姿がいいじゃないですか、
ね、いいですね、それ本当思いますね。
それに中山形2区でしたよね。
そうです、そうです。あ、センサー農水関係やから。
そうです。
いや一通り見ましたよ、だから、ね、経歴とそれからこの間 の、 あの、記者会見みたいな、
そうです。これね、食感の問題とかまたね、クローズアップされていろんな面でされると思うんです。でこれアメリカのね、関税の問題とか農水の部分の裏のいろんな取引とか、これどうなんですか、日本は対応できるんですか。
あのいろんな問題が山積してましてね、その国内での、 あの生産力の問題とか、はいはい、それから価格の問題とか、
はい、
それに加えて今のおっしゃった国際的な、まあ、局面での関税交渉とか、まあ、いろいろあの抱えてますけれども、まあ、あのこの間のアメリカと日本のいろいろな交渉の中でミニマムアクセスというあの今お米を輸入している仕組みがありますけども、まあ、それを前提にしてアメリカ産のお米をこれから拡大していきましょうと、まあ、そういった一つの約束はまあできてきてですね。
なるほど。
でそれをどうやった形で実行していくかというのはこれから の、まあ、あの宿題になってますから、それの具体化がこれから始まるということと、それからあの、まあ、そういった交渉ごとの結果とあの合わせて今 の、 その国内の需給体制をどういうふうに持っていくかという、まあ、これと合わせて考えるとなると思うんですね。それで特にあの国内の生産が少しあの今回足りなかったということが判明しましてね、
うん、
でそれに対してこれからちゃんと食料の安定供給をどうしていくんだという形で増産という流れも出てきている、まあ、一方で備蓄っていうことをまあ進めてきたんだけども、その備蓄の運営そのものもまあいろんな今回経験したんですけども、これを本当にこれからどういう形で組み立てるのっていうようなそういう方が控えてますから、それはあのトータルとして考えてやっていくということになると思
うん
ですね。それで今のまあ何て言いますか、いろんな課題があった中でようやく今年のお米の作が分かってきて、今年はもう結構取れてるそうだと。 ですからこれから少しあの時期も安定するんじゃないかという流れの中で、片方では備蓄のお米が足りなくなってる、そこをどうやってこれからまたあの補給していくんだとかですね、そういうのはあのやっぱりあの新しい環境の中で組み立てていくという作業 でこれをまあこれからやっていくんだと思うんですけど、あの分かりやすく、しかもの先行きのいろいろなそのプロセスを踏まえた形で組み立てていくという、まあ、そういう作業をちょっと進めなくちゃいけないと思うんですよ。要するに今もですね、あのお米っていうと食感時代の流れのを踏まえて、例えば増産っていう言葉一つとっても、これ多分受け止め方はだいぶ違うんですよ。要するに足りないからやっぱり作らなきゃいけないじゃないかと、
うん、
これは当然ですよね。でだけれどもそれは生産者からしたらどうすればうまく作れるんだとか、
うん、
それから作りすぎちゃったらどうするの、
うん、
で当然これ時給では価格下がりますからね。それから物あの農産物は作っちゃったら それをどうやって余ったものを処理するんだと、これまた大変なんですよ、うん、ということを含めてそれを全体としてこういうケースにはこういう形で対処していくんだとか、
うん、
そういう姿が見えないとですね、
うん、
まあ、なかなかあの落ち着かないというかと思うんで、多分そういう作業が始まるんですね。だからそれをよくこれから具体策としてどういうふうに取りまとめられるかということを、まあ、見ていくってことになると思うんですよ。だから今の段階であまりその言葉とかその一つの精神哲学みたいな世界で、
うん、
あの何て言いますか、議論をするってことも大事ですけれども、やっぱり具体策を眺めながら何が一番いいんだということをまあ詰めていくということが望ましいんじゃないかなっていうふうに私は見てますけれども、
例えば今回みたいに現場を知ってる、で若い、
うん、
で大臣になられたと、これの方が全体的な交渉もしやすくなるんじゃないですか。
うん、
あのそこはですね、やっぱり特に農業の場合にはあのいろいろな政策とか枠組みを作って、
うん、
でそれをどうやって現場でうまく使ってもらうかというこの組み合わせなんですよね、
うん、
そうするとそういう枠組みを作るとか政策を打ち出すときにやっぱり現場のことをよく踏まえてる、知ってるってことが大事なんですよ、
うんうん、
できればその現場も生産流通消費っていうのは多段階ありますんでね、
うん、
まあ、あの農業生産規模を参考となら消費までこの間の流通も含めて全体をこういうふうに踏まえた上でやっていくということを、まあ、考えると、まあ、できるだけそういう知識あるいは問題点、うん、しかしそれをここに吸収して咀嚼するという体制があることが望ましいことは確かです。
なるほどね、これ先生ね、大学でやったり政府の役をしたりして、今ちょっとね生産者はブーイングしてますよね、
うん、
あ何が原因なんですか。
生産者でも生産者っていうのは単純化できない時代に入っていて、JA に出してる生産者とそれからもうそのまま直接 SNS を通じて売ってる人、若手でもその30兆部くらい30ヘクタールくらいやってる農家で SNS だけで、それも B2C じゃなくって、はい、SNS を通じて B2B でやってるっていうのが、そういう人とかね、熊本の江戸時代からつながる農家で、今度はこの人は地域を全部まとめていて、その地域の保育園だの、その老人ホームだの、そこに全部お米を出してる。でそこのお米を全部その地域のお米屋さんとして価格も、うん、彼女そう女性なんですけど、女性が統制してるようなね、でそういうんだと適正価格なんかいらないって言ってるんですよね、その人たち。
なるほど、
うん、だから適正価格が必要な農家とそうじゃない農家がいる。
なるほど。
だからそれじゃあ適正価格ってのは何なんだろうっていうふうな話になってきてるんですね、うん、だから結構難しい時代ですよね。
例えばね、先日見たらね、農協の存在っていうのはますます薄れるんじゃないです
か。ただセーフティーネットとしての役割は持ってもらわないと、
うん、まあそうですよね、
うん、それをなんか潰したらいいっていうふうなね、
うん、
その議論があるじゃないですか、
はいはい、
でもそれはやっぱり間違いで、
うん、
農協の考え方は変わらなきゃいけないけれども、うん、あの組織はちゃんと農業共同組合としてその精神をきちんと持った形でもう一回考え直さなきゃいけないんじゃないかと思います
ね。まあ、農協のルーツって江戸時代ですからね、現実
的に。そうなんです、そうなんです。
だからより素晴らしい農業体制を生産者も販売も含めて作るっていう、その発想がもう江戸時代には出来上がってるわけですから。
江戸時代はちゃんと庄屋さんがいて、それがその農家も束ねて、で庄屋さん自体が教養人で、それで その単なる農業だけじゃなくて6次産業もやってたわけですからね。
やってたですからね、確かに。
だからその時代をもう一回その見つめ直さなきゃいけないと、その真似するんじゃなくって、今科学が発達してるし、その視点でもう一回学習するってことも必要なような気がしますよね。
僕ね、一番怖いのはね、農協を民営化しようなんか言うね、
うん、
これね僕ね大間違いも、
いやそれ間違いだと思う
んですよ。なんでかって農協が抱えてるねお金って莫大なんですよ、
うん、
あれ先生一番ご存知のように農協のお金の元というのは農中金ですからね。というのは下の農協を民営化したら、果たしてそのお金が今言ったら日本で止まりますよ、
うん、
民営化したら外国にでもその金どんどんどんどん使われて郵政と一緒になったら、
うん、
これね農協はねやっぱりどっかで民営化しない方がいいっていう、そしたら農協はあんなもん古いからもう民営化したらええやないか言う人もいっぱいいます。
うん、
それはちょっと待ってよって、
うん、
郵政で学んだわね、
ええ、
郵政あれ役所の場合は日本国内しかお金が回らなかった。
なるほど。
そう、今郵政のお金って海外にでもどんどん流れますもんね、
うんう
ん、あれちょうがいつからね、戸川さん聞いた方が早いかな、いつからあれ保険屋が外国のが入ってきたんです
か。あれ日米の貿易摩擦の時代ですからね、平成4年とかそのぐらいじゃないですか。
ということはあれね、保険入ってきてアメリカの保険入りますやん、ほんならアメリカにずっと50年入ったら50年がアメリカの資本に化けていくわけでしょ、
うんうん
そうですね、日本人のお金が今郵便局日本生命とか、
はい、
孫部もそうでしょうけど、あれ外資入ってますもんね、
はい、外資多いですよ
ねえ、
はい、
郵便局がねアメリカの保険売っとるんですよ、
うん、
これは僕ねどっかでね塀をね崩したらいかん、これ全然思うんですよ、
うん、
逆にそれまたうまいことねネットテレビでね、
はい、
安いからアメリカのって、
うん、
いっぱい増えてるんですよ。
そうですね。
損保どうなんですか、影響ないんですか。
損保はあんまり影響ないですかね。
やばい、政府ですか。
あの生命保険会社ってその究極の事故って、
はい、
お亡くなりになった時でしょう、お客さん、はいはい、だからもう亡くなってしまったらもう計算上は約束の金額を払って終わりなんですよ。なるほど。損害保険会社ってその例えば交通事故であるとかね、はいはいはい、車同士がぶつかりました、はいはい、どっちがどんだけ悪いですみたいなのはその場で処理しなきゃいけない
ん
です、
うん、
だから査定のサービスもっていうのが必要なので、その海外ではその査定のサービスもまで日本の中で整理しないといけない、
な
はい、だそれはすごく大変なことだと思いますよね、はい、
とね徳川さんすごいなと思いますよ。何でか言いましたらね、
はい、
僕らとか徳川さん時代ね、就職の一番トップは東京会場ですもんね、
うん、
そうなんですか、うん、
なんか私が入ったら順位が下がった、
ね、いやいや
そういう話もあって
今でもトップクラスでしょ、
トップクラスですよ、
そら、まあ、そうかもしれませんね、
東京会じゃない
ね、え、
うん、そうかもしれない、
その東京会場の顧問さん
ねえ、
ほんで水戸家のご当主やのに、
ええ、
ザックバランでしょ、
そうですね、
腰が低いし、
ええ、
い足短いから、ね、
この辺ね
そのウィットな感じが
この辺ねあの吉本のノリもできる、
ええ、
すごいですよこれ
すいません高尚な話の腰折ってしまいました。
いやそろそろ先生喋っていただかないとと思ってました。
いやいや今日は傍観者で言う
か
いやいや
今日はあのあれですね、東川さんの関西ギャグで終わりましょう、
ええ、
はい、
次週もよろしくお願いいたします。今週のお相手は
高橋真也と
寺澤奈々子と
金高正人と
小林芳雄と
徳川成政と
亀岡孝春でした。